皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。これのね、配信がもう3月もう末日というところで、はい、ついにね、球春到来ですよ。野球のシーズンが始まりました。
そうね、はい、
週末作戦会議室でもね、ちょっと振り返りますとですね、うん、雑談部屋でまだ野球を語るっていう回が何回かあるんですよ。
去年とかね、去年とか2年前とかね、やってたやつ。
なので、うん、ちょっとコアファンに向けてね、やりたいなと思ってますね。野球とサッカーについて。でも最近ちょっと語ってないんで、
我々のさ、ポッドキャスト聞いてる層とさ、野球好き層はややちょっと違う可能性はあるよ。
いやいや、そんなことない。そんなことない。
違うかな、
うんうん、あくまでやり続けるっていう態度が必要だってどんな人気なくても、
う
ん、
そうね、どんな人気。俺の最近の3回ぐらい4回ぐらいのやつ のデータを見たら、28から34歳の女性が結構ね、ボリュームゾーンだった
り。ほら来た、はい、来ました。
何がよ。
ありがとうございます。
なんでやねん。
もうその人たち絶対ね、うん、野球大好き。
なんでやねん。相関は低いよ絶対。
いやいや、多分、うん、カープ女子と、うん、織姫とが全然聞いてくれてる。
そうだ、
うん、しか知らんねんけど俺、その言い方的には。
そう
そうなんや、まあ、なんかポッドキャストというか、そもそもラジオ自体を聞くのがね、女性の方が多いっていうふうに聞きますから、
はいはいはい、はい、
やっぱそういうのがあるんじゃないかなと思いますけどね。
そうかもね、確かに、うん、でやっぱ俺らのやつってほら、やっぱ テーマによってさ、聞く層がちょっと違う。
まあそうな、
ったりするじゃん、
う
ん、
アニメの時はアニメ好きな人だし、うん、野球の時はもう野球大好きな、う
ん、野球の時ないけどね。
ホラーの時はもうホラー大好きな、怖い話の時はもう、あ、待ってましたみたいな、はい。まあ、ということでね、ちょっとスポーツの話もしていきたいなというところでございますけれどもね、はい、うん、という打って変わって今日は、
はい、
まさにもうね、
はい、
まあやっぱスポーツに大事なのは、はい、やっぱそういう宿命のライバルとの対決といいますか、うん、そういう縁にしみたいなもんですよね。
縁にし、
縁にしが、縁が大事じゃないですか。
縁が大事
だ。やっぱ阪神対巨人ね、うん、ドジャース対ヤンキース、うん、もう宿命のライバルみたいな、うん、その宿命のライバルが手に取り終わった時どうなるかっていうところ、うん、やっぱスポーツとしては気になるよね。それが国際大会というところですか。
国際大会、そうやな、うん、
普段は敵同士でやるピッチャーと、まあ、キャッチャーとバッターが、うん、手を取り合って戦う。
近づいてきたな、ちょっと
一つ一つ北前進で近づいてってるから。
北前進も近づいてきた。
今日はそんなお話をしていただけるということでね、はい、やっていきたいと思いますけどね、
はい、
ということで、春満盛り、今日もこれを桜の木の下で聞いてくれているかな。週末作戦会議室、今日もスタートです。さあ、ということで会議を始めていきましょう。今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日はですね、前回からの予告通りですね、
はい、
韓国ドラマの金字塔、
はい、
愛の不時着について語りたいと思っております。
はい、はい、韓国ドラマの金字塔って言ったら、はい、冬のソナタじゃないの。
まあまあ、それでもだいぶ前だから、
まあまあまあ、
このまあ 5,6 年ぐらいで言うと、多分愛の不時着が、うん、まあメジャーなんじゃないかと、
ね、我々はもう、はい、そのなんだろうな、そのトレンドとかにはもう媚びないと、
うん、そうよ、
いうこと
や
な。
俺が見たやつやつ、最近
トレンドには媚びないと、俺が見たやつを紹介させいという、非常に上から目線な、ね、番組でございますけれども、
はい、すいません、
はいはい、
はい、というところで語りたいです。ちょっと前のまあ話題作なんですけど、そのこと見たことあります。
いや、俺あんまりね、愛の不時着は興味がなくて、その演出されるものとして、俺韓国ドラマとか韓国映画好きやねんけど、うん、俺韓国ドラマあんま好きちゃうな、うん、韓国映画好きやねんけど、韓国ドラマあんま好きちゃう。
そうなんや、
うん、
どんなイメージ持ってんの。
ね、韓国ドラマなんかセットがチャチーみたいなイメージがまず一個あって、なんか、なんやろな、据え置きのカメラでなんかチャチーセットの中で撮ってるってシーンがめっちゃ多いなみたいな、
うん、そうなんや、
はんはん、そんな思いがあって、なんか韓国ドラマ見ないのと、
うん、
韓国映画はなんかバイオレンスとかを余すところなく描くのですごい好きなんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほ
どね、韓国ドラマは映画見るんですけど、まあ、あんま見ないです、
う
ん、
あと
長いのもある。
はいはいはい、うん、ちょっと長いね、うん、確かに、はい、というところで今日はあれなんですけど、まあ、僕もですね、ちょっとこう愛の不時着見るにあたって、いや、なんかこうやっぱさ、韓国とさ 北朝鮮の間にあるまあ政治的な問題について扱うわけじゃない。
まあまあね、まあね、
うん、だこうちょっとこうさ政治的なメッセージ性とかさ、
そうね、
なんかこう社会問題とかそういうのが垣間見えるさ、
そうそうそう
作品なんじゃない
か。巨人と阪神レベルの話しちゃうもんな。
ちゃうねん、ちゃう、そうそう
そ
う、
そんなレベルの話しちゃうもんな。大山が移籍するかしないかとかどうでもいい、そんなレベルじゃない。
お前野球ベースで喋んなよ。
ああ、そうなんだってファン層は大体野球やから、野球に例えてあげないと困るかなと思って。
確かにそうやな、うん。はいはい、と僕も思ってたんですよ、
はいはい、
そういう作品だと。でもその期待がですね、もう見事にあの打ち砕かれまして。
あ、はい、それはいい意味で悪い意味で、
まあいい意味でも悪い意味でも
両方の意味で、
なんかそういうやっぱ社会的なメッセージ性とかは一切ないんだと。
なるほど。
違うと、そこにあるのは、少女漫画の詰め合わせであり、乙女系恋愛ゲームの世界への異世界転生だったん
や。なるほど、なるほど。
そうで、ただコンテンツとしてはですね、割とですね、愛の不時着を面白いんですよ。はい、割と楽しんで見ることができまして。
なるほど。
こう、はい、っていうのがありますと。はい、というところで、ちょっとまず今日は、あの、愛の不時着の概要からいければと思うんですが、
はいはい、
ちょっと軽くいきますと、まあ、2019年ですね、
はい、
に放映された韓国ドラマでして、まあ、日本ではですね、ネットフリックスで2020年から配信されたか、5年前ぐらいか。
はいはい、5年前ない、2020年が。
そうですよ。
恐ろしいことでございます。
はい。
これよりも怖い話はございませんという話ですな。
はい。でですね、まあ、全16話なんですよ、これ、
うん。
ちょっと長めなんですけど、うん、これ16話なんですけど、1話あたりこれ100分ぐらいあるんですよ。
あ、長いな。映画レベルやん。
そうやね。100分が16話ね。
それきついな。
長い。
うん。
うん、で、長いんだけど、でもね、それにギリ耐えられるぐらいの面白さがあるんですよ。
そうなんや。はい、そうですか。
はい。SPS 行きましょうか。
SPS 聞きましょう。
SPS は 3.5 です。
おお、まあまあまあ、普通。は
い、ただ、あの、これ、奥さんと見てたんですけど、うん、奥さん見終わった後、
泣いてた。
これは名作やって言って、そう、
ね、これは名作や
って。5万円つやったわ。
5万円つやった。
これはもう、歴史に残るって言ってた。
うん、あ、まあまあやで。
まあまあ、そんなそうやねんけど。はい、でも一言に言うとですね、あの、これ90年代の少女漫画の詰め合わせなんですよ。
ほうほう、はい、
はい、あ、少女漫画における胸キュンシーンをもうほぼ全パターン踏襲していくと言っていい。
なるほど。
なんかその、さてはさ、敵から逃れるためにチューしてほらやり過ごすみたいなあるやん。
ある、
うん、あるのよ。なんかこう、あの、スパイ映画でこう、
まあ顔見られんように、
そうそうそうそう、
あれなんだ、あの、カップルが一応ついてるだけかと、
そうそうそうそうそう、はいはい、みたいなやつをもう全部入れていくのよ。
ほ
う
ほ
う、うん、でそういったパターンを本当に余すことなく通り入れていって、なんかね、やっぱさ、日本の作品だとなんかそういったシーンをじゃあ取り入れるのってさ、ちょっとはずいやん。
はずい、
うん、なんかこれ少女漫画やからなとか言いながら、うん、だからでもそれをもう堂々と踏襲するんですよ。で多分それはなんかやっぱその求めてるんやと思うね、視聴者。
ああ、なるほど、ね、
たまには、
うん、
でそれで結構視聴者満足させることに成功してるってのがまず、ね、
成功しちゃった、
そうあるんですよ、まあ、はい、と、あと登場人物がですね、漏れなく全員恋愛脳ですと、これ作品は
漏れなく恋愛脳、
やっぱほら北朝鮮と韓国やから、やっぱこう自分の命がさらされる瞬間とかもあるわけですよ、
はいはい、
ただそのちょっと気になってる相手がこれもしかして自分のこと好きなんちゃうかみたいなことを優先して考えてしまうんですね。
なるほど。
あれあいつのあの時の態度こういうことかみたいな。
やばいやん。
そう。なんかもうね、恋愛脳なんですね。はい。っていうのがあって。
それ俺、
うん、
最近見たなって
見た、
うん、思って。なんか今のセリフに。
うんうんうんうん、
で俺何週も前か、
うん、
あれやな、
うん、
あれと一緒やな。ようこそファクトへ、そう一緒やん。
あ、そうやったっけ。ようこそファクトへはそうなん
や。そうやん、恋愛脳やったやん。
はいはいはいはい、
脈あるぞ、独特だこれやん。
あ、 あったあった、
うん、それと全く一緒やん。
そうそうそうそうそう、
うん、みんな脈あるぞ独特だこれなんや。
そうで、実際に結構脈あったりするんだけどこっちの場合はな、
なんとまあ、うん、なんとまあ、
はい、っていう感じですと、
はいはい
はい、でこれ奥さんと一緒に見たんですけど、奥さんも、奥さんだから奥さんは、
うん、アクション、奥さん
ずっとニヤニヤしてたし、
うん、1億円のマンションはオークション
もうそんなのいらん。ニヤニヤしてたし、うん、もう最後は泣いてたしみたいな、
そうなんや、
はい、感じで、もう刺さる人にはこれとんでもなく刺さる作品と、まあ、なっております。
穏やかじゃないね、
はい、でそれを、まあ、隣で冷めた目で見ている30代男性もいるわけですよ、
うん、
なんですけど、途中からね、これあれそこそこ、これ続き気になるなって
思い始め
てくるんですよ。それがこの作品のすごいとこだなと
思
ってまして、うん、はい、なのでこう少女漫画の詰め合わせではとどまらない魅力がこの作品にはあるというのがお伝えしたいことでございます、
ね、なるほど、
はい、 ちょっと簡単に
あらすじ、
ね、を、はい、いきたいと思います。まず主人公がですね、これ韓国の財閥令嬢であるですね、
テヒョン、
いや違う、テヒョンじゃない、それはなんか違うやつだろユンセリというですね女性でございます、
ユンセリ、
ユンセリ、はい。お父さんが大企業の社長さんで、めちゃくちゃ金持ちで裕福な暮らしを謳歌しております。その上でですね、自らもですね実業家でございまして、社長でございます。
お、社長、
はい。でしかもこのユンセリは両親のコネで仕事しているんじゃなくて、自分の力でファッションの会社を立ち上げて成功させて、
なるほど、
つまりめちゃくちゃ仕事ができて、ゆくゆくお父さんの後継ぎ候補なんじゃないかぐらいの人ですと。はい、でこの作品の特徴は、まず主人公がめちゃくちゃ強い女性である。もうチート級に強いんですね。
なるほどね。
はい、で普通だとセオリーだとさ、そういう女性をさ恋愛作品の主人公にしない
じゃん。まあまあね、共感得られにくいからね。
そう、うん、でも後から説明するんですけど、この作品のポイントはまあまあここにあるんじゃないかと思ってます。はい、でそんなユンセリーがですね、ちょっとパラグライダーをするわけですね。うん、するとですね、突然の竜巻が発生しましてですね、うん、パラグライダーが迷走し、軍事境界線を越えて北朝鮮の方に不時着をしてしまうと、
はい
はい、そして木に衝突して動けなくなっているところを北朝鮮の軍人であるですね、
ヨジュンか、
ヨジュンだよ、お前ペヨンジュンちゃうぞ、リ・ジュンヒョクというですね、
リ・ジュンヒョクが
イケメン男性に発見されるわけですと、うん、はい、でリ・ジュンヒョクは、まあ、軍人ですね、はい。でユンセリは、まあ、自分がやっぱパラグライダーで遭遇した結果として北朝鮮にまあ不時着してしまったので、うん、私はスパイじゃないんだということをまあ必死にこう伝えて、うん、まあ、リ・ジョンヒョクはこれどうしようかって悩んだ結果として、もうユンセリを助けるかと決めて、まあ、村の自分の家でちょっとかくまうということを決めますと、うん、でただユンセリがやっぱ韓国からさ来たことがやっぱ村の住人にバレたらさ密告されるかもしれないや、うん、で密告されたらもうあれですよ、処されるわけですよ、うん、はい、っていうのがあるので、まあ、周囲から怪しまれないようにするために、まあ、リ・ジュンヒョクはですねユンセリのことをこれ自分の婚約者だと伝えますと。
なるほど、
はい、ちょっとここがまず少女漫画ポイントですね
確かに、
はい、まあ、そうしたところでリ・ジョンヒョクとユンセリの奇妙な共同生活が始まると、う
ん、なるほど、
はい。でまあ、お嬢様で韓国だと何でもできるユンセリなんですけど、北朝鮮では完全に無力なわけですね、
はい、
はい。でそしてまあ北朝鮮の不便な生活に徐々に順応しながら、まあ、自分の正体がバレそうになるピンチをイケメン軍人のリ・ジョンヒョクの力を借りながら間一髪でかわしていくと。
なるほど、
はい、でそうこうしていくうちに、なんとですねリ・ジョンヒョクはですね、ただまあ軍人ではないと、
お、
はい、お父さんは政治局長というですね北朝鮮の超お偉いさんでして、実は貴族の息子であるということが分かってくるんですね。
にもかかわらず村で住んでる、
村で住んでます。かつリ・ジョンヒョクはですね昔ピアニストを目指しておりまして、少し前までスイスに留学していたことも何かも分かってくると。
なんかすごいね、はい、スペックもりもりやな。
そうなんですよ、リ・ジョンヒョクチート級なんですよ、イケメン、
もうみんなチートとチートの恋愛なんや、
音楽をたしなんでいるみたいな、もう何でもできちゃう、ね、でもなんかこうなんていうの、不器用で真面目でみたいな、
なるほど、ね、
はい、でそういうなら共同生活を過ごす中で、まあさまざまな少女漫画的胸キュンシーンを重ねるうちに徐々にこう引き合っていくわけですね、はい。ただ2人はですね結ばれない運命にあるわけですよ。
まあそうですよ、
38度線があるからね。
そう
リユンセリは韓国に帰らんとあかんし、リ・ジョンヒョクは北朝鮮にいなければならないとみたいな。でそうこうしているうちにですね、リ・ジョンヒョクの言い名付け、あリ・ジョンヒョクさん本当は婚約者がいるんですけど、その婚約者がですねロシアから帰ってきたりとか、あとユンセリの元恋人がなんか韓国で犯罪を犯してて北朝鮮になんか逃げてくるとか、
うん、
とかがいろいろあ
って、北朝鮮逃げてくる、
逃げてくる
むちゃくちゃやなな
んかユンセリの元恋人が詐欺師なんですね。
ああそうな
の、ね、はい。でその
男見る目はもうなかったと、
なんかね政略結婚的なやつとかがあったりとかした、ね、はい。でなんか全部なんでしょう、
まあ資産家関係、
4人の関係が、
ね、資産関係になって
で彼らの恋の行方はどうなるのかと、 そしてユンセリは処刑されることなく無事韓国に帰れるのかというのがあらすじでございます。
なるほど、
はい、
うん、
いかがでしょうか。
いやなんか90年代のトレンディードラマやなって思ったな
まあ日本のフォーマットで言うとね、
そうやな、90年代80年代後半のトレンディードラマの国際版やな、
うん、はいはいはい、そう、うん、でもね面白いんですよ
これ。おもろいんや、
はい どうですか今のところ。
いやーやっぱ見ようと思わんな。やっぱそこ、いやそれ人気大人気やけど、あんま見ようと思わんな。
はいはいはい、まあ、そうだよね、そうだよね。はい、じゃあちょっとここからはこの作品の魅力の話をいきたいと思いますと、はいはい、でまずこれ思ったんですけど、まあ、さっき冒頭でも言ったんですけど、これあの乙女ゲームとか、まあ、少女漫画の世界にあの異世界転生する話なんですね。まあ、主人公は異世界という北朝鮮に迷い込むわけですね、
はいはい、
でそこであイケメンたちと出会うわけですよ。で北朝鮮で、まあ、どれだけ強い女性であっても安心して北あのああ韓国でどれだけ強くても北朝鮮では安心してか弱い存在になれるわけじゃないですか、
はいはい
はい、そして北朝鮮の世界で強くてかっこよくて王子様みたいなとあのイケメン男性に救ってもらうと、はい、しかもその男性は強くてかっこいいわけではなく、かっこいいだけではなく芯がしっかりしてて、はいはい、一途でちょっとお茶目でみたいな、でなんか本当ね女性の理想を体現したようなキャラなんですよ、
ね、
リ・ジョンヒョクさんは。はい、でただそこでの恋愛はこう決してなんかね現実世界に持ち越せないんですよ、うん、なぜなら38度線があるから、
はいはい、
つまりこの38度線はゲームにおける2次元と3次元の壁みたいなものなわけですね、
うんうん、
はい、なのでこう2次元のものが3次元に持ち帰れないように北朝鮮のものは韓国に持ち帰れないみたいな、
はいはい、
そういう設定だと思うと、これは異世界転生の作品だと取れるのがおそらく正しいだろう
な
っていうふうに思いながら見てましたと。でその時に愛の不時着ってこう朝鮮半島の分断っていうさ重たい政治問題をさあの恋愛という個人の物語をさ盛り上げるだけのツールとして完全に割り切ってるわけじゃないですか、はいはい、いや潔いなっていうのと、
まあ、な、
なかなかそのだってさ韓国にいながらその作品俺作れないんじゃない。
いや作れへんと思うよ、なんか、うん、まあ叩かれそうな感じもするもん ね、
う
ん、
相当ぶっ飛んでるなと思いつつ、でもこれがやっぱこう受け入れられるんだな。
しかもそれをだいぶね、うん、まあ言うたらおちゃらけてるわけじゃないですか。
そう
その恋愛みたいな、うんね、すごいよね。
そう、うん、いやと思って、はい、いうのがまあすごいなって思ったポイントですと。でちょっとここでさっきも言ったポモインターンスかなんですけど、うん、主人公のユンセリが、まあ、財閥令嬢のキャリアウーマンっていう、まあ、強い女性の象徴なんですね、うん、にしてるのが結構ポイントなんじゃないかと思って、おそらくこれ主人公を弱者の女性にすると、弱者の女性が強者の男性に救われる作品になってしまうじゃん、
はいはいはい、
これはコンプラ的なものがちらつくと。
なるほどね、
はい、で2人の恋愛が安心して楽しむことができなくなる気がするのよ。でもその主人公を圧倒的強者にすることでこうなんていうんですか、こう北朝鮮でも無力みたいなそのギャップ萌えを提供しながら、はいはい、そのコンプラ問題を回避しているから、
なるほど、ね、
なんか安心してこうゲーム的な恋愛ストーリーを楽しめる装置を作ってますと。
なるほど、
あ巧みだなっていうのが、
匠の仕事、
そう匠の仕事じゃないこれ、うん、っていうふうに思ったっていう、はい、でかつ物語の後半ではですね、なんと北朝鮮から韓国になんか登場人物がですねやってくるんですね。つまりあたかもゲームの世界のキャラクターがリアルの世界に体現したかのような感覚が覚えるわけですね、はいはい、その虚構が現実を侵食する展開になるわけじゃないですか、はいはい、はい、でこれはまあ一定予想できたんだけど、やっぱ異世界転生作品ではできないことじゃないですか、まあね、でそれをこうやれるっていうのがこう終盤になっても結構新鮮さを失わずに物語展開できるっていうのをすごい成功してるなっていうのが、そう面白ポイントみたいな。
なるほど、
はい、そうというのが、はい、
不愛の不時着、
不愛の不時着っていう、
それをずっと見ながらそんなことを考えながら、
そうそうそう、でもねあのなんていうの、いやそのやっぱさ恋愛にはさ全然魅力は感じないんですけど、
まあ、
こうなんか38度線っていう最強のさ社会的制約があるわけじゃん。それをなんかすごい存分に生かしてるなって
思
って。
まあ確かにね、
なんかその現代においてさ会いたいけど会えないとかさ好きなのに付き合えないみたいなその切なさを想像する装置ってさ38度線以上に強くないじゃん。
まあ確かになかなかね、うん、ないわな。
それをさこう恋愛を阻む障害として捉えてシナリオ展開するっていうのは、確かにこうシナリオの迫力とか必然性とか感情移入装置としてさめちゃくちゃ強い
効果を、まあまあ確かにもちろん装置としてはうまいな。
そうそうそう、
うまいというかまあまあ強いわな、
うん
うんうん、
だそこがなんかこうなんていうの、不謹慎だなって思いつつもこれはもうなんか恋愛の物語に人々をさ引きつけるパワーをすごい宿してるなっていうので、それでなんかね見ちゃう。
なるほどね、
確かにこれなんか 同じ状況には置かれないんだけど、なんかこうなんていうの、この問題はもうクリアできないじゃない、うん、でそうするとこうちょっと確かにかわいそう
だな、まあ、確かに最後どうなるのかなは気になるな、その2人が、うん、恋愛はまあ仮に成就するだったらどっちかがね、どっちかに行かないといけないわけで、
そうそうそうそう、
それは果たして叶うのかみたいなは思っちゃうし、
どう落ち着けるんやろこれみたいな、
そうね、そう、うん、
っていうね。であともう一組の方もどうなるんだろう、
もう一組っていうのは、
ちょっとこれはあまりネタバレになってしまうからあれなんですけど、うん、まあ要はそのユンセリとリジョンヒョクがいるじゃん、うん、そのまあやっぱ恋のライバル同士っていうのがいるわけです
よね、
う
ん、そいつらがくっつくん、
まあまあまあ、やっぱさ
いやもうちょっとさ、まあ、その
90年代少女漫画を
一番嫌いやねん、一番嫌いやねん俺、
なんで
やねん、なんで残り物同士が一番いつもくっつくねんっていうの、俺一番嫌いやねん、
はいはい、
もう一番嫌いやねん、
なんでだ、なんで嫌い
なんかかわいそうやないかなんでお前好きな人とに振り回されて、結局その好きな人の好きな相手の元彼元カノとくっつかなあかん、なんでやそら、なんぼなんでも神様そら切ないで、そら切ないわって思ってまうね
あ、気持ちはわかる、確かに、
あの普通に今パッと思い出したのはあのメゾン一国で、あの二階堂さんが五代くん、あ、小杖さん、え、
小杖ちゃん、
小杖ちゃんか、うん、このあのそうだな、うん、小杖ちゃんか、五代くんの元カノ、
元カノやったっけ、小杖ちゃん、小杖ちゃんと一瞬付き合ってた気がする、
うん、と最後くっつくん、くっつくん
せったけ、
せやねん、でなんか徐々になんか仲良くやっていきましょうみたいなことをなんか最終話ぐらいで言うねんけど、うんうん、いやま残りもどうしくっつけんでもいいやんって、
あ、そうね、
そんなかわいそうなことせんでいいやんって、かわいそうやん、2人とも意思があんねんな、俺やったらもうその元カノのコミュニティにと一緒に降りたないもん、
あ、そうやな、確かにな、
そうやろ、
うん、そうやな、
あんたぐらいやで、元カノのコミュニティにいても平然と平然としてるの、
平然と、まあ平然としてる、
平然としてる、あんたぐらいなもんやで、
そうかな、
向こうもちょっと頭おかしいから、元カレ自分が二股した元カレのコミュニティで平然としてる、
いやいやいや、いるってそういう人って、
あ、おるんか、
なんていうの、でもまあ気持ちはわかるよ、もうそうやな、
そうなんや、うん、じゃあユンセリじゃなくてそのイビョンホンと、
うん、イビョンホンちゃうけどな、うん、
ソンガンホが
まあまあまあ、でもなんかそんな感じの、でもね、なんか俺どっちかというとそのなんていうの、ライバル同士の恋愛の方がやっぱこうちょっとこう応援したくなる気持ちってあるじゃん、なんかこうないの、
ない
ない
、
傷ついた2人がさ、ちょっとこう
傷は舐め合いをしてるの、
うん、
そんないな、もうなあ、ほら、
うん、でもなんかね、やっぱ韓国ドラマのひどいところでもあり面白いところでもあるんだけど、まあ設定結構ガバガバやったりするのよ、なんていうの、そうはならんやろみたいなのが結構あるんやけど、うん、なんかね、そのそうならんやろを無理やりやるために設定を急にね後付けしてきたりするのよ。
いや、それで破綻せえへんねんな。
いや、破綻してる時もあるのよ。でもなんかちょっともう勢いで全部の乗り切るのね。なんか俺は大学時代クレー射撃をやってたんだとか急に言い始めて銃で撃ち始めたりして、お前そんなんじゃなかったやんみたいなとか、ちょっとそこもね、愛するべきところだなって。
なるほどね。
はい。
なるほど。
思いますねっていう。はい。
そんなところです、
はい、ということで、この愛の不時着なんですけど、はい、今ネットフリックスで全話、まあまあ、はい、全話見ることができますので、うん、はい、ちょっと恋愛ドラマなんてって思ってる人もですね、6話ぐらいまで見てみるとですね、
うん、
はい、意外とハマるかもしれない。
6話は結構もう取り返しつかんけど
な。まあな、まあ、でも16話やから
ああ、まあそうかそうか、3分の1ぐらいで、
は
い、
で僕の10個上の上司も見始めて、ババ君おもろいねこれみたいな言ってたから、だから意外とこうそれだけのパワーを持っている作品なんじゃなかろうか
な。なるほどね、
はい、割と老若男女見れるんじゃないかと。
わかりました、
はい、思っておりますというところで、
わかりました、
はい、今日ちょっと愛の不時着の紹介をさせていただきました。
はい、はい、 週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ということでね、
はい、
今日は愛の不時着の話をしてまいりましたが、
はい、
ちょっと私もネットフリックスドラマをちょっと今後やろうかなと思って思いまして、
やる
ちょっと取り扱おうかなと思って、ちょっと興味あるドラマがあるんで、ちょっとまたやりたいと思います。
ほう、何ちょっと言うときにはちょっとチラチラ出ししときなよ。どういうやつだ。
ちょっと言えない。
言えないの。
言えない。
なんでだ。
ではまああんまり最初は小規模の、
うん、
あんまりなんか話題になってなかったんで、突然グワッと来たから。
あ、そうなん、
うん、あんまり有名な人もそんな出てない。
ほうほうほうほう。
そこら辺をちょっと注目しています、はい、まあまあ それをさておきですよ、うん、ね。まあなんかミッシングリンクっちゅうんかな。
どうしたどうした。
ミッシングリンクっちゅうんかな。
何がやねん。何がミッシングリンクだ。
ちょっと来週私が紹介するもの、
次回予告ね。
次回予告もなんかまあ言うたら愛の不時着、
そうだ、
ね、愛の不時着、
うん、
愛の不時着。
ちょっとお前愛の不時着やんなよ来週、うん、
交わらない、交わるはずのない2人が交わった時に何が起こるのかという、うん、こういう意味では、うん、まあ愛の不時着とも関連していると言えなくもないんではないかなというところではあるんじゃないかなという感じ。
すっと言えよ、すっと。
ということで、まあ、来週は毎年ですね、うん、パルムドール受賞作を、
はいはいはいはい、
カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作を取り扱ってますけれども、はい、来週ちょっとそれを受賞したアノーラ、映画アノーラをね扱いたいと思ってるんです。
2024年の、
2024年の
パルムドール
受賞、はい、で2025年アカデミー賞作品賞も取って、
お
そうですね、そうです。
お
う、なんで
アノーラ、
アノーラをちょっとね扱おうかなと思ってるんですよ、
うん、
だからまあくしくもですよ、うんうん、本当に会うべきでない2人が結ばれてそこから起こってくるドラマ、はい、という意味では、はあ、愛の不時着に続き、
いいのよ今回とつなげなくても。
これがもうミッシングリンクですね。
おう、そうやな、確かに、
そういうことなんでしょう。
はい、
はい、
恋愛要素はあんの？
恋愛要素はもうそうです。恋愛映画です。いや恋愛映画というのかな、分かんないけど、まあまあまあまあまあ、パラサイト以来ですよ。カンヌ国際映画祭でパルムドールも取って、うん、アカデミー賞も取るのは。
あ、そうなんだ、
うん、で、パラサイトが取ったのは2019年、
おう、6年ぶり
でしょ。でさっき言ってた愛の不時着は
2019年
に、
あ、2019年に出た、うん、
ミッシングリンク。しかも両方とも韓国。ミッシングリンク。
お前あの陰謀論ハマって
ないか。意味のない、ようこそファクトへと一緒の意味のない点と点を無理くり結びつける。これはディープステートなの。
仕事に違いない。
仕事に違いないっていうのね、うん、皆さんそういうのに騙されちゃダメですよ、本当にね、はいはいはい、ということで、まあ、来週はノーラちょっとやりたいと思いますが、
はい、
まあ、ちょっと本当に前出ししておくと、
おう、
チタン逆転のトライアングル、
うん、
落下の解剖学、
昔紹介したシリーズだな、
シリーズパルムドール、うん、ここ 3,4 年撮ってきた作品、うんうん、どれも僕大好きでした、
はい、
アノーラ、うん、難しい、
お、そうなんだ。、は
い、ということで、はい、お送りしてまいりました。ポッドキャスト週末作戦会議室、はい、本日はこれにて
お開き、
お相手は私佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。さようなら。